生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。 MC のあきさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。金沢秀明こと MC のあきです。そして、
はい、アシスタントをされます、山崎愛子です。はい、前回まで、カリンコ・カリコ教授の小学校時代だとか、おじいちゃんおばあちゃんの戦争の話だとか、ちょっとね、暗いような話が続いた後なんですけども、まあ、ここからカリンコ・カリコ先生の才能が発揮するような話になっていくんですかね。
はい、そうですね。カタリン・カリコ先生ですね。はい、カリンコ・カリコ、うん、じゃなくて。
あ、私何て言いました？
カリンコ・カリコ先生って言ってます、ね。カタリン・カリコ先生です。
カタリン・カリコ先生。はい、カタリン・カリコ先生。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい。じゃあ今日はあれですかね、高校生からですかね。
はい、はい、そうですね。高校生に、なりましてですね。で、生物学クラブに、入りまして、で、ここでですね、本当に素晴らしい先生と出会うんですね。アルベルト先生っていう先生になります。で、これ前回もお話ししたかもしれないんですけど、アルベルト先生は、まだご健在でですね。で、カリコ先生とは、ずっと、やりとりをされてたみたいです。
で、この方は女性と男性どっちなんでしょうか？
あ、男性ですね。男性の先生になります。
男性の先生なんですね。
うん、はい。で、この先生がですね、ノーベル賞を取った後ですね、もう、カリコ先生も、うん、もう、だいぶご高齢ですけれども、その時とかも、きちんとお会いしに行ったみたいですね。なんか、先生と生徒の、すごいいい関係なんだろうな、というのをちょっと。
いいですね。高校の時の先生と、私は全然続いてないですけども。
僕も全然続いてないですね。全然続いてないんですけど。
それぐらいの影響を受けたってことですね。
はい、そうですね、うん。はい。になります。で、これも前、ちょっとなんか言ったような覚えもあるんですけど、いつもですね、はい、アルベトル先生は、何か疑問があったときというかですね、問題に対して、どう思うカリコって聞いてくれたらしいんですね。日本の教育だと、なんていうんですかね、こう、問題が出たときに、解き方とか正解を教えちゃうと思うんですけれども、
はい、
じゃなくて、どう思うのかっていうのを、こう、尋ねてくれるという、そういう、先生だったみたいです。まあ、これ、もしかしたらハンガリーとか、海外では割と当たり前の教育方法なのかもしれないですけど、ちょっと僕にとっては新しい感じでした。
そうですね、なかなか。学校はね、今の日本は正解を教えるっていう、それを覚えるっていう教育ですもんね。
そうですね。なので、なんか、こういう子供の育て方っていいなって思いました。
はい。
で、ある時ですね、セント・ジュルジ・アルベルトというですね、先生、博士ですね、こちらハンガリー出身の科学者になりますけれども、この先生のことを教えてくれたみたいなんですね。
うん。
で、カリコはですね、この博士に非常に感銘を受けたみたいなんですけれども、この博士ですね、アルベルト博士ですけれども、何を発見したかというとですね、まず初めてですね、ビタミン C を管理したみたいなんですね。ビタミン C を発見したっていうんですかね。当時はなんかちょっと酸っぱい物質っていうことを、なんですけれども、はい。はい、それをですね、確かです。ちょっと、どの本だったか、別の本で見たんですけれども、この先生が発見したのは、最初、豚の膵臓かなんかにですね、どうもそういう物質が多いっていうのを発見して、で、これが何やってるんだろうっていうふうに、調べたときに、なんか、柑橘系の植物、果物にも多いぞっていうのを発見して、で、
はい、
さらに、パプリカに大量に入ってるっていうのが分かったっていう、
ね。パプリカ。
はい。で、研究のために、豚の臓器ですね、からわずかしか取れなかったものが、なんか、大量にパプリカからですね、発見でき、見つけれるっていうことを、見つけてですね。で、従来だ、その、 非常に希少なものだったので、研究にお金がかかるっていうところが、もう集めてくるのが非常に簡単になったっていうような話も出ておりました。
なるほど。
で、まあ、はい。あとですね、まあ、細胞呼吸ですね。細胞がどうやって酸素を取り込んでるのか、で、それがどうエネルギーとして利用されてるのかっていうですね、まあ、基礎的なところになる、クエン酸回路っていうところのですね、解明をしたっていうのも、この先生の成果となっておりまし
そうな
て、
んだ。すごい発見
はい。
だね。
そうですね。本当に生物学の本当基礎の基礎がエネルギーをどう作ってるのか、酸素をどう利用してるのかっていうところを解明した、素晴らしいハンガリー出身の先生、ですね。この方、1937年に、ノーベル生理医学賞を受賞しております。で、ですね、トート先生がですね、このセント、ジュルジー・アルベルト先生のですね、言葉を持ってですね、カリコ先生に質問したらしいんですけれども、生命は研究するときにどんどん深いレベルへ探求を進めていくと、その過程で生命は次第にぼやけていき、最後には、手の中には何も残らないっていうふうなことを言ってたらしいんですね。なんかこ
深い
れ、
ですね、なんか、この言
深い
葉。
ですね、本当に。どんどん
す
どん
ご
どん
い。
なんて言うんですかね。これ、僕、ちょっと、学問の世界に置き換えて考えたときに、よく多項壺化するっていうんですけれども、なんか、研究をどんどん進めていく。まあ、例えば医学で、医学の研究を進めていくと、それぞれの臓器の研究になっていきますよね。で、俺は肝臓の専門家だ。俺はなんか、肺の専門家だ、みたいな感じになっていきまして。で、さらに今度、まあ、肝臓なら肝臓の何々細胞、肝臓の中にある、この種類の細胞の俺は研究家だみたいな感じになってですね。で、それがさらにまた、なんか、その現象、細胞の中に起こってる、その細胞の中で起こってるですね。まあ、例えばなんか、なんですかね、肝臓の中で星細胞っていう細胞がありますけれども、星細胞の中に、で、起こってるこの現象についての専門家だみたいな感じになっていって、どんどんどんどん細分化していくんですよね。そうなると、なんか全体の命を見てるはずなのに、ものすごい細かいところの世界だけを見てると。なんか、
全体像が 見えてい
もう、
かなくなるってことですよね。
そうですね。まあ歴史学者なんかでもよく言われてますけど、なんかどの時代の、どの地域の、ここのについてはめちゃめちゃ詳しいみたいな。だけど、歴史としてのその時代の他のことは何も知らないみたいな。そんな感じになっていくっていうのと、なんか似てるのかな。まあ、タコツボ化っていうんですけ
なる
れど
ほ
も、
ど、はい。
っていうことをになっちゃうよっていうことを示唆してる言葉なのかなって思うん
い
ですよね、僕は。
やー、なるほど。
で、
ねえ、
まあ、
だ
こ
か
れ
らあま
は、
りにも深掘りしすぎない方がというか、全
まあ、
体
そうです
像を
ね。
見な
深
がら
掘
って
りす
こと
る
です
の
ね。
は、しないといけないけど、やっぱり全体も見ないといけないということで、いきつ戻りつしながら、やるというところで、まあ、タコツバ化しないようにっていうようなところを、まあ、カリコ先生にどう思うっていうふうに聞いてくれたみたいです。まあ、それに対してどういうふうに、カリコ先生が答えたのかちょっと書いてなかったんでわかんないんですけれども。はい。で、まあ、このですね、素晴らしい先生は、その後ですね、アメリカに、まあ、行ってしまってるんですよね。なので、ぜひこの先生たちにみんなで手紙を書こうということになったみたいなんですね。生物クラブのみんなでですね。で、これが面白くてですね、アメリカのどこにその先生がいるかわからないけど、まあ有名人だから行けるだろうということで、
そん
郵便
な
局員に相談して、住所がわからないけど、アメリカ合衆国セント・ジュルジ・アルベルト様っていうふうに書いて、住所はだから
す
アメ
ご
リ
い。
カ合衆国のみ で送ったらしいです。
おお。
そしたら多分アメリ
す
カ
ご
の
い
郵便
ね。
局の人が一生懸命探してくれたんだと思うんですよね。どこにいらっしゃるか。調べてくれたんだと思うんですけども。それで、数ヶ月後にですね、返信が返ってきたみたいなんですね。奇襲
す
医、
ごい。
サラー州の熱意あふれる科学研究者たちへっていう形で、カリコ先生たち、クラブの仲間、あ、クラブの子供たちをですね、仲間って、まあ、科学研究者たちへというふうに評して、メールを、あ、メールっていうか、メールじゃないですね。 お手紙ですね。を
手
送っていた
紙
だい
ね。
たと。はい。っていう形
ほう。
ですね。
な
で、
るほど。
この手紙のこの科学研究者たちへという、そのタイトルを見て、カリコ先生は確信したらしいですね。この偉大な科学者に、この偉大な科学者が私に語りかけてくれたんだと。科学研究者っていうこの言葉がすごい心に響いたみたいで、これになるんだっていうふうに思ったみたいですね。
なるほど。すごいエピソードですね。手紙
そう
が
です
届いたこ
ね。
ともすごいし、
そう
帰っ
で
て
す
きたことも。
ね。帰ってきて、で、ここからずっと結構交流してたみたいです。しょっちゅう手紙のやり取りをしてたらしくて、で、トート先生はですね、この手紙全部大事に残してらっしゃるみたいです。
ああ、そうなんだ。
で、もう一人ですね、紹介してくれた先生が、カリコ先生がですね、紹介、トート先生に紹介してもらってすごい感銘を受けたのが、やはりハンガリーの学者さんで、ハンス・セリエ、という方ですね。こちら、女性の、博士なんですけれども、この先生がですね、何を発見したのかっていうところなんですが、発見したというかですね、考え方を作ったっていうところなんですけれども、
考え方。
ストレスですね。ス
お
トレ
い。
スという、概念。これはですね、生物学の中で、というか、医学の中でっていうんですかね。ストレスというものは、それまでは存在が定義されてなかったんですね。
なるほど。
なので、ここまでの時代ですね、1925年にですね、セリエは、いろいろな病気になったんですけれども、いろいろな病気が、起こってるけれども、例えば、下痢になるっていうふうな時に、これは、なんていうんですかね、感染症でなってるのか、それか、例えば、癌とかでなってるのか、それか、ストレスでなってるのか、っていうところ、同じ下痢という症状であっても、原因は違うんだよっていうことが分かんなかったんですね、以前は。あんまり、まあ、分かんなかったというか、あま
ああ、
り
な
考
る
え
ほ
られ
ど。
てなかったんですね。で、それが、
へえ、面白い。
それをですね、体系的に、一個一個、形を作っていったんですけれども、その中で、ストレスっていうものも、原因の一つになるんだということが分かって、で、そもそもこの先生ですね、ストレスっていう言葉をですね、どこから持ってきたかというと、これ物理学的な言葉らしいんですね、もともとは。金属がぐっと押されてですね、押される、その押す方の物質をストレッサーって言って、押される方がストレスっていう形に。で、なんか形が変化するとか。そういうことがストレスっていう、そういうもの、言葉の元々は意味だったらしいんですけれども、これを、医学の方にも持ってきて、で、我々、がですね、今、現在、いろいろな、形で、ストレスを受けたとかですね、パワハラを受けてストレスになったとかですね、そういうのを使いますけど、これって以
す
前は
ごいな。
概念すら
概
なか
念
っ
が
た。
なかったんだ。100年前なのに。そっ
はい
か。
ですね。
今やもうほとんどがストレスで出来上がってますけどね。
そうですね。何もかもストレスですね。
ストレスの細分から名前はいっぱいできてますもんね。
ですね。なんですけど、それが、できてなかったのを作ったというところです
なるほ
ね。
ど。
こういったところにですね、非常に感銘を受けたという形です。で、ハンガリーですね、第二次世界大戦後、共産国家になってしまってっていうお話をさせていただきましたけれども、彼女がですね、非常に好きな番組っていうのがありまして、これは、科学、後々科学の世界で生きていくのにもですね、なんか非常に、勉強になったみたいなんですけれども、ケージ・コロンボがですね、ハンガリーでは、テレビドラマで、アメリカの番組でやってたらしいんですね。これ、唯一やってた、アメリカの番組だったらしいです。で、愛子さん若いんで知らないかもしれないですけど、うちの母親がですね、よく、 ケージコロンボ見てたんで、僕子供の時一緒になってよく見てたんですけど、
あ、そうなんですね。
なんか、コロンボはですね、ロサンゼルス市警の殺人課の刑事なんですよね。で、もうすっごいボロボロの格好して、みすぼらしいボサボサのですね、寝癖ヘアでですね、で、ヨレヨレのトレンチコートを着ててですね、なんかそんなおじさんなんですよ。で、いつもこのケージコロンボって、番組の最初にいきなり殺人するところからシーンはスタートするんですね。だから、まあ番組の中の視聴者は、一緒に推理を楽しむんではなくて、コロンボがどう推理をしていくのかっていうのをこう楽しむっていう、そういう感じの番組になる、まあ、なるんですけれども、で、大体ですね、犯人はですね、裕福な、で、頭が良くてですね、で、すごい自信があるタイプの方が大体犯人なんですけれども、これをですね、コロンボがどう追い詰めていくのかっていうところですね。で、いつもコロンボはですね、その犯人と思わしき人物のところに行ってですね、なんかいろいろこう質問したりとかするんですけれども、その時にこう、なんて言うんですかね。まあ自分がバカなふりをするんですよね。犯人が、例えば、まあ提供してくれたお酒なんかをですね、ガブガブ飲んだりとか、してですね、なんか何にも知らないふりして、あ、それはすごいですね、とか驚いて見せたりとかするんですけれども。そうするとですね、犯人もだんだんこう、こいつ、間抜けてるやつだなっていうことで、こいつ騙しきれるぞっていう感じになるんですけれども、それでですね、いつも、なんか、この中でちょっとやっぱキーとなるところ、ちょこちょこ聞いてるんですよね。で、最後、ありがとうございましたって言って、必ず言うのが、最後振り返ってですね、帰る手前に、あと一つだけって言って、ちょっと、これを聞かせてくださいって言って、まあ、結構そこで、ぐっと押し込むようなクエスチョンをするんですよね。
なるほ
で、
ど。もう原点ですよね、刑事もの の
原
ね。
点、はい。これがですね、やっぱり、カリコさん、将来、科学者になっていく中で、いつも、何かこう、決め手となるところに、手がかかりそうになるたびに、あと一つだけ、あと一つだけって思って実験を組み立ててたということです
なる
ね。
ほど。
はい。
へえ。
で、
それ
ま
が
あ、
探
ちょっ
求と。
と、はい、探求の、原点になったのかなっていうところですね。で、ちょっとこう、一般的な話をさせていただくとですね、高校時代の、まあ、まあ、男女ですね。高校時代は女性がですね、まあ、男子の2倍いたらしいんですね。女子
多かっ
で、
たんだ、女子が。
そうですね、はい、女子の方が多かったみたいです。で、ただ、女子はですね、2年経つうちに、まあ、どんどんどんどん中退していっちゃうみたいなんですね。で、最初はですね、男女別のクラス編成、らしいんですけれども、女子が2クラスあって、男子が1クラスあったのが、2年後にはですね、女子が1クラス、男子が1クラスっていう形で半分に減っちゃったっていうことですね。
そんなにやめるんだ。
そんなにやめちゃうみたいですね。
まあ、その
なん
当
で
時
なん
は
です
もう
か
あんま
ね。
りね、学力があん
うん。
まり評価されてなくて結婚したらとかね、家事が
そう
で
でき す
たっ
ね。
ていうところもあるんでしょうね。
うん、あったんだと思います。で、女の子はみんなですね、髪型とおしゃればっかり気にしてたみたいで、まあこれ、いつの世も変わんないなって思うんですけれども。で、紀州伊皿市ですね、まあ田舎町なので、地元の服屋はですね、大体、ダサい服しかなかったみたいなんですね。で、じゃあ女の子たちどうしてたのかって言ったら、服を自分で、縫って作ってたらしいです。
すごい。
なんかちょっと、当時の女子の、なんていうんですかね。まあ、
女子力。
女子力。まあ、当たり前としてみんなが持ってた、能力だったのか、技能だったのかなと思いますね。
じゃあ服が作れたんだ、みんな。
そうですね。
ね、作れなかったらもうダサい服しか着れないってことです
もう、ダサ
ね。
い服しか着れないってことですね。
なる
で、
ほど。
ただ、カタリンはですね、全然おしゃれに興味がなかったみたいで、あと、男の子にも、なんか、興味がなかったみたいですね。うん。で、勉強ばっかりしてたみたいです。で、
勉
ク
強好
ラス
きだっ
の、
たんだろうな。
まあ、とにかくなんか勉強が、本当好きだったみたいですね。で、クラスの中でですね、数学でカタリンの、ライバルになる女の子がいたみたいで、まあ、その子、マリっていう名前だったらしいんですけれども、数学の問題が出るとですね、マリとカタリンはいつも違う方法で、 解いて。
へえ。
で、答えは同じっていう状態だったらしいんですね。
おうおうお
で、そ
う。
の時に、どっちの解き方の方が正しいのかっていうのを、マリとカタリンはすごい、授業中にですね、熱い議論をしたらしいんです。
すごいな。
で、先生は先生で、それをすごい面白がってくれたらしいですね。ただ、同級生たちはですね、二人が戦い出すと、あ、ちょうど休憩の時間だなって感じでですね、その間にですね、手紙を回し合ったりとかしてたらしいですね。
すごい、どちらも女子同士っていうのも面白いですね。
そうですね。あれですね、クラスの中に女子、男女別の、
ああ、そういうことか。男女別の
ク
ク
ラ
ラス
ス
だ
な
か
ん
ら
で、
か。なるほど。
なんか、ハンガリーの女子たちも、手紙回し合ったりするんだなと思って、なんか、僕も 中学時代とか、なんか女子がよく手紙、授業中に投げてるのを見てたんで、
ありま
懐か
しし た
いなっ
ね。
て 思いました。
いつの時代も一緒ですね。
一緒ですね。いつの時代でも、どこの場所でも同じなんだな。
同じですね。
なんか女の子たち、あれですね、暗号でなんか手紙書いたりしてましたね。
ああ、してた、してた。
暗
暗号作ってました。別に呼ばれてもどうでもない、いい内容なんです
号。どうでもいいような内容なんだろうけど、
ね。
暗号でやり取りしてるの、
そう、暗
思
号
い出
で
し
なんか作りたいって。
なんかそれを思い出しました。で、高校ですね。この時、学生名簿みたいなのを作るんですけれども、で、共産国なんでですね、そういったのはきちんとやってたんだと思います。で、ちょっと面白いなと思ったのが、カリコ・カタリンですね。という名簿の横には F って書かれてたんですね。で、この
F。
F がですね、はい、どういう意味かというと、これはフィジカルの F ね。で、肉体労働者の娘っていうような意味があったみたいです。
肉体労働者。
はい。お父さんが、豚の解体業をやられてたというところで、おそらくお父さんの職業から F っていう形になったんだと思いますね。で、共産国なんでですね、労働者階級は、引き上げないといけないっていう、そういう社会的な意識があったみたいなんですね。で、今、日本でも結構騒がれてますけれども、エリート階級に偏りがちなですね、高等教育をちゃんと労働者階級でもチャンスを上げようということがあったみたいで、カリコはですね、これによってですね、肉体労働者の娘ということで、ちょっと有利な、雰囲気はあったということですね。
なるほど。
なので、書類審査とかの場合には注目されやすかったみたいです。で、高校の時にですね、大学の夏期講習に参加するチャンスをそのおかげでもらえたんじゃないかなっていうふうに彼女は推察してます。
あまり教育を受けさせようってことは、それまであまり教育を受けれなかったってことですね。時
そう
代
です。
背景というか、
ていう
ちょう
か、
ど良い。
なんていうんですかね、多分、西側諸国だと、裕福な人間じゃないと、大学に行けないみたいなのがあったと思うんですけども、逆に、ハンガリーは社会主義国なので、そういう裕福でない家庭の人間でも、頭が良ければ引き上げてやろうっていう、
なる
そうい
ほど。
う、なんか、力が働いたみたいです。
そういう意味ではちょっとラッキーだったんですね。
そうですね、ちょっとラッキーだったのかなと。ってとこですね。もちろん、本人の頭の良さもあったんだとは思います。で、1970年代ですね、ハンガリーで、大学に行くというのは非常に難しかったみたいですね。そもそも大学の数も少ないというところがあったんですけれども、そこの夏期講習に参加できるっていうのはですね、高校生にとっては大学に行けるチャンスが、出てくるということで、で、彼女はもうとにかく、先ほどのトート先生の影響もあってですね、生物学を勉強したいということで、この夏期講習をすごい楽しみというかですね、すごい頑張ったみたいですね。で、1972年ですね、17歳のカリコはですね、その夏期講習に参加するためにですね、街を出てですね、セゲト市っていう、もうちょっと大きな街にあるセゲト大学ですね、ここに行ったみたいです。 で、この大学がですね、セント・ジュルジー・アルベルトがですね、ビタミン C を発見した、大学になります。
たまたまこれは夏期講習でその大学だったってことですか？
そうですね。なんですけど、多分ハンガリーの中で、東大みたいなとこだったんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
はい。まあ、で、大学自体も多分すごい数も少なかったので、まあ、おのずとそこに行ったのかなという気がします。
まあ
で、
でも
夏期
ね、
講
偶然
習、
に
はい。
もそういうところに行けたってことですね。学ぶ場が。
そうですね、はい。なので、自分が尊敬する、博士が出た場所、重大な発見をした場所ですね。ビタミン C を発見し、あと、なんだっけ。TCA 回路ですね、を発見した場所です
クエン
ね。
酸
はい。
回路。
クエン酸回路ですね。はい。こちらを発見した、重要な場所に行けたということですね。で、夏期講習のですね、内容が結構すごくてですね、朝5時に起床をして、で、それから朝5時、まず起きるの無理ですけど、僕は 高校時
今
代
も
朝
う
5時
寒
なん
く
かも
て
う無理ですね。
無理ですね。
で、朝5
毎
時起
朝。
床で、はい、課題に取り込んで、で、朝から夕方までは、授業に出て、で、夕方からも、まあ課題、まあ、ここら辺宿題なんですかね、なんか、に取り込んでた後。で、ちょっとだけ寝て、また朝5時に起床っていう感じで、もう本当勉強を毎日毎日、ちょっとだけ寝て、もう、あとはひたすら勉強っていう感じですね。
すごいな。まあ、夏期講習だから期間限定とはいえ、結構過
で
酷
す
な
ね。うん、過酷ですね。
講習ですね。
高校生の
す
時なんか俺何して
ごーい。
たかなって思うんですけど。で、本人はですね、もう大学で学べるものは全部頭の中に入れたかったらしいんですね。
おお、高校のうちに。
はい。もう、あ、っていうか、まあ、その夏期講習の間にっていうことですかね。に教えてくれることはもう漏れなく頭の中に入れたかったということで、もうこの生活は全然苦じゃないというか、むしろ楽しかったんだということです。
すごい。もうやっぱ違うな。
違いますね。全然違いますね。で、今度、夏期講習終わって、高校に戻ったらですね、なんかここで急にガラッと変わって、トウモロコシが豊作だったらしいんですけど、トウモロコシの収穫の手伝いに行くことになったらしいんですね。で、ちょっとこの時、また、人生に対してですね、まあ、勉強になるというか、まあ、そういうちょっとトラブルが一つ発生したんですけれども、
トラ
カ
ブ
ル
ル。
コ、はい、カルコ自治体はですね、小さい時から、まあ、トウモロコシ収穫、家でもトウモロコシ作ってたので、学校から割り当てられたですね、場所をもう、すぐに、こなしてしまったみたいなんですね。で、それで、友達と一緒に休憩してたらしいんです。もう自分たちの分は終わったので。で、その時にですね、ロシア語の先生が近づいてきてですね、お前ら何サボってんだと。畑に、すぐに戻れと。いうふうに言われたんですけど、カタリ結構頑固者だったので、そこで、私たちの分はやったよと。私はもう、だからもう、作業には戻りませんっていうふうに言ったらしいんですね。い
結
や、
構強
違う
気で
と。
言っちゃったんだ。
強気で言っちゃったみたいですね。いや、違うと。まあ、先生からするとなんか反抗してきたのがムカついたんでしょうね。他の奴らの分手伝えよ、お前みたいな感じで言っ
な
て
る
きた
ほ
ら
ど。
しいんですけど。いや、私たちはもう、なんかすごい、こう、もう、自分たちの分はやったんだから、もう大丈夫でしょって言って、まあ、言ったと。で、これがですね、学校内でちょっと問題になるというか、ロシア語の先生がこれを騒ぎ出したみたいなんですね。
やだな、もう、そんな。
いや、本当ちょっと、ちっちゃい男だなと思うんですけど、で、これが反抗っていう風な形でですね、その先生は、学校内で騒いで、大学の進学をしたいというですね、カリコに対して書類上とか、いろんな手を使ってですね、それを妨害しようとしてきたらしいですね。
じゃあ先生はカリンコ教授というか、大学進学するのを阻止したかった。 ってことです
そうです
か？
ね。もう、
お
自分に反抗したカタリンのようなこういうやつを、
お。うん。
もう、の人生を潰してやりたかったっていうか、やりたいこ
ひ
とを
ど
やらせ
い。
ないようにしてやろうっていう
怖い。
なん
怖
か、そういうので、まあ、大学内で他の先生とかにも訴えて、
い。
彼女は反抗的だから、なんか、停学にしようとか、なんか、そういうのをいろいろやったみたいです。ただ、他の先生たちは、いや、そんな子じゃないでしょって言って、乗らずにですね、この先生の試みは失敗したよ、と。
ああ、よかった。そう
よ
なん
かっ
だ。
たですね。ここで成功しちゃってたら、
本
世
当だ
界を
ね。
救った、カ
はい。
タリン・カリコは生まれなかったでしょうね。
ああ、なるほど。すごい、今、高校からの話をしてきましたが、ちょっと時間にもなってきたの。ね、今日はこの辺でというところなんですけども。ね、カリンコ教授の出会った人たちの名前が何名か出てきましたよね、今日は。
カリンコじゃなくて、
ね。
カタリン・カリコですね。カリン島となんか 混ざっちゃってるよ。
すいません。冒頭から、カタリン・カリコ教授が出会った方々の話が今日はいろいろ聞けますので、まあ、ちょっとこれから先ね、また大学の進学と話を続いていこうとかと思います。じゃあ今日はこの辺で、また次回聞いていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうござい
ありがとうご
ます。
ざいました。失礼いたします。
はい。